QIC。
こちら千葉県八千代市からいただきました。43歳某私鉄電車運転士、ラジオネーム FMC を陰で支えるシャドウリスナー小田文、
ありがとうございます。
QIC そして FMC の皆様こんばんは。いくくるお疲れ様でした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
映像ありの楽しい、大変楽しい放送を楽しませていただきました。いい枠、ABCDE のいい枠の一番鳥の部分で私の、拙い投稿を、愛すべき天然ボケのキラウヤ優子城に、難読漢字を克服して読んでいただき、感激で鼻血が出そうでした。
分かんなかったな、でも本当
に。それから私の場違いで無茶なリクエストに半ば焼け気味にエアポート成田氏がワンフレーズ歌ってくれたのは大変恐縮です。
すいません、どうも。
かっこでも成田さん、エレカシって最高ですよね。
うん、最高ですよね。
年の初めから幸先良い、いい思いができて感謝しております。ありがとうございました。さて話は変わり、 QIC の皆様にお尋ねします。高いところはお好きですか？
うん、大好き、大好き。
あ、そうですか。うん、あ、今年5月22日にこちらではタワー世界一に認定された東京スカイツリーがオープンします。うん、2008年に着工、昨年春先には、春先に建物完成し、全長、まあ、高さですね、634メートル武蔵、の高さに達しております。その高さは圧巻で、関東近県のあらゆるところから望むことができ、タワーの真下から仰ぎ見ると、まるで天に突き刺さる矢のごとしです。さてこのタワーの目玉である展望台ですが、第一展望台まで350メートル、さらに上の第二展望台まではなんと450メートル。いかがでしょうか皆様、足がすくんだでしょう。高さはそれだけでなく、観覧料も第一展望台までが2000円、さらに第二は1000円増しの3000円。おー、うん、こちらも高い、足がすくむ。私はなんとかと煙は高いところに登るの故事にあるように、高いところは大好きです。何かと暗い話題ばかりの東日本にポッと灯った明るい話題、その昔東京タワーに熊本から日産した過去を持つ柳田師匠、そして、木田さん、成田さん、福島遠征の折にはぜひ東日本の希望の砦、東京スカイツリーにぜひお立ち寄りください。あ、まあ行ってみたいですね。あの、まだほら、オープンしてすぐはね、まあ、もう予約しか入れないじゃ
ん。あ、そうなんですか。
予約制なんですか。
予約制で気楽に入れないよ、あんな。
そうなんですか。
一元さんお断りじゃないですか。一元さんじゃないか。
いや、ちょっとみんな一元さんだろうなって。
まあね。そういうことじゃないね。うん、
だから、ほら、その、ぐじゃーって言ったら、ほら、収集つかないから、その、
入場制限して
る。もちろんそうです。
だからもうチケットを予約して、みたいな。
もう今予約がどんどん進んでんでしょ。
すごいですね。
なんか、あの、その、事務所のやつをテレビで見ましたよ。だから、ファックス3台ぐらいしかなかったけど、そんなんでいいのかと思ったけど。
なぜそこでね、ファックス3台にしたんだろうね。
いや、でもほら、そんな一度に、あの、かかってこないよ。いくらなんでも。そうなんですか。テレビとかと違うから。
そうか。まあ、コンサートでとかでもないしね。
うん、うん、そうそうそう。うん、で、まあ、まあ一度はね、まあそのうち登りたいと思いますけど、うん、まあ今年登れるかどうかは分かんないね。
そうか、俺東京タワーに登ってみたいですけどね。
東京タワー登ったことないの？
登ったことないですね。
あ、そう、うん、あらららら。
そんな東京1回、2回、3回ぐらいしか行ったことない。
あ、そうですか。うん、あららら。僕ほら、東京はね、うん、もうあの、東京へはもう何度も行きましたねっていうね。うん、まあそういうこと。
歌はないんですか？
いや、歌わなくてもいいですよ。
あ、そうですか。
木村優子さんはどうですか？高いところはお好きなようですけど。
はい、好きです。
今まで登った一番高いところはどこら辺ですか？一番高いのは。
一番高い
と。高いところはどうです
か？東京タワーですかね。
東京タワー登りましたか？
あれより高いところありましたっけ？
ありますよ、うん、富士山とか、
うん、あ、それはないです。あ、そう、うん、
阿蘇山だ。阿蘇山だって東京タワーより高いですよ。1000メーターですから。
ああいうその人口で人口と建物では、うん、東京タワーですよね。
東京タワー、うん、東京タワー特別展望台まで行きましたか？
と思いますけどね。
あ、そうですか。
ちょっと、あ、まあもう子供の時だから覚えてない。
子供の時に特別展望台まで、
うん、行ったと思います。
昔は特別展望台が物置だったって知らないでしょ。物置だったんですよ、そこ。
もったいないからってことでしたんですか、ね、
そうそうそう。
東京タワーっていくらするんですか、ね、
東京タワー
が。東京タワーがいくらか。
すいません、すいません、入場。
いや、今知らないな、もう。俺も、だって10年以上行ってないから、ちょっと。
10年以上前くらいですか、
ね、覚えてない、覚えてない。
でもそんな高いイメージはないでしょ。東京タワー。
いや、安いイメージもなかったけど。
あ、そうなんですか。
そこそこするんじゃない。
そこそこするなと思って。
スカイツリー高いっすね。
まあほら、だってそれはこんだけのものだものだって他にない類似品がないんだからだって、ね、それは売り手市場だもの、客の方から寄ってくんだからだって。
でもなんかあの僕こういうスカイツリーとかは、まあ、いっぺんは登りたいんですけど、うん、やっぱ日常的にこう屋上とか好きですけどね。なんか高いところからこう、
俺ね、俺高所恐怖症というわけじゃないんですよ、うん、ただね、うん、中途半端高さ恐怖症なんですよ。
中途半端高さっていうと、
だから3階とか4階ぐらいの、うん、ビルのね、ビルの3階とか4階そのぐらいの高さの、うん、その足元の悪いところ、なんかそれこそ手すりがなくて、うん、こうなんていうのこう、屋根のさ上からこうスーッと下を見るときとかさ、あれが気持ち悪いね。あれダメ。あれがね、うん、もうそれこそさ、うん、何十回とかさ、もう
50回だねとか。
もうそうなるともう全然怖くない。
なんリアリティのある距離だから嫌なんですかね。
そうそうそう。
なんかね、妙に。
なんか、うん。なんか落ちたらさ、うん、痛そうでしょ。
あ、死なずにね。
死なずに。
うん、確実に大怪我をする感じ。
でしょ、うん、で、50回とかだったらさ、うん、もうなんか。
だいぶ諦めちゃう。
諦めちゃう。
50回気絶死ぬんでしょその間で。
あ、まあそうだね。
落ちたことないから俺もわかんないな。
俺もないから、うん。ワンチャンスだからね、それを味わうのはね、うん。
意識なくなるんでしょ。
東京タワーはね、俺、階段で上まで行きましたから。
おぉ、すごい。
階段で上まで行きましたよ。
で、それは普通に上がれるんですか？階
段。上がれません。上がれないところを、ね、許可を得て、うんうん、研修で行きましたけど、で、アンテナのとこまで行きましたよ。
ほー、アンテナのとこって一番上ってことですか？
上の。
その展望台より上なんですか？
上です、上です。
おー、いいね、はい、いいな、はい、
福岡タワーって、どれぐらいですか？
は
い、
あったね、
福岡タワーは、そんな高くないでしょ？ 150 とかじゃないの？
あー。登った登った。
福岡タワー行ったな、
ね、
あー、うん、福岡ね、知り合いがね。
ああ、行ったね。
確か知り合いがね。
いやいやいや。
エレベーターガールがいたからね。
うん、ああ、そうなんですか。
元気かね。
元気ですかね。
りょうちゃんね。
うん、まあ、それはいいんですけど。
ゾワシーシスターズのりょうちゃんね。
う
ん、
そうそうそう
九州ではそれが高いですかね。他は何が高い、人工的なもので。
別府のさ、ビーコン、ビーコンプラザ、ビ
ー
コン、
ユーコン、ビーコン、
なんだか分かんない。
あります、あります。
あるんですか？
なんか、ある展望台があるよ。
あれ、でも、福岡タワーの方が高いんじゃない？
いや、分からん、どっちが高いか。
京都タワーは？
京都タワーどうなんだろうね、あれ。
そこ登ったなんですよ。
そんなびっくりするほどの高さ
じゃ
ない
。
ビルの上にニョキッと出てるやつだからね。
通天閣とかないですか？
あ、通天閣で。
どこか登ったことあるよ。
あそこ低いですよね。
そんな高くないですね。
ですよね。
俺はとりあえず東京タワーでしょ、うん、名古屋のテレビ塔でしょ。
ああ、なんか有名ですかね。
名古屋タワーっていうのかな、うん、それと通天閣でしょ、うん、それと、神戸のポートタワーでしょ。
ああ、そうか、それも有名ですね。
神戸のポートタワー登ったらさ、なんか本当キングジョーが迫ってくるから怖いんで、なんか
その妄想は結構、ね、なんかジェネレーション限られますけどね。
絶対キングジョー出てくるぞと思って登ってる最中に来たらどうしようとか思って
師匠東京に行ったことあるのはサンシャイン60
ありますよ。
あれはどれぐらいの高さなんですか？
60回。
いや、それは分かんない。
60だからね。
60は分かる。
高さ何メーターか知らねえよ。
あれも高いんですよね。
高いったって今はもう。
そうか、今は高層ビルいっぱいです、
ね。それはだって、横浜ランドマークタワーとかさ、あっちの方がもう、高さ的には高いんじゃないですか。
いいな、それ。ツリーとかやっぱタワーとか、やっぱ絶対ファンがいますよね、マニアの人が。
まあ、そうですよね。
ねえ。いいな、それ。
昔ね、だってFMC のこの番組で、投稿していただいて、かなり功績のある方、にはグッズをこうお送りした時は、東京タワーのオブジェでしたよ、その頃は。競争率が非常に低かった時代ね。投稿自体がほとんどなかった頃。
あ、なるほどね。
俺が東京タワーに直で行って、
買ってきた。
お土産のところで、すいません、これの東京タワーのこれ30個くださいとか、とか言われて、で、全部のお土産のところ、おばちゃんが回ってきて、全部かき集めて、うん、はい、どうぞって言って、で、それ
貴重なその。
それ、まだ何個かどっかにありますけどね、東京タワー。
いいな、高いところ。
ジェットコースターの高さとかは大丈夫ですか？
ジェットコースターの高さは大丈夫だけど、ジェットコースターは、なんか痛い、もうなんかめんどくさいから嫌。
何ですか、めんどくさい。
なんかね、気持ちわかるね、俺もね。
でしょ、
怖いとかじゃなくて、なんかね、
そうなんよ。
なんか苦しいやんね、なんかガーって G がかかって、なんか、 なんか楽しくないっていうか、あれ
全然楽しくない、こ怖くもないし楽しくない、なんか嫌だなっていう、
そうそう、不快なだけだよね、
う
ん、あれ、
そうそうそうそう、
あれ、なんでその高い銭払って 乗って並んでまで乗りたいのかがよくわからないのよ、
う
ん、
そうですね、
あれ、ほら時々ね脱線して何人か死ぬって言うんだったら絶叫マシンとしてすごいなと俺前から思うんだけど、
たまに死ぬけどね、年に何回か
年に何回もした、
ね、数年に一度ぐらいね、ちょっとね壊れますけどね、はい、
ぜひ皆さんも東京スカイツリーね、
はい、ぜひ行
ってみたいと思いますよね。
浅草
の方ですね。
ありがとうございます。行ってみたいな、東京。
岐阜県揖斐郡大野町33歳、ガソリンスタンドマンは楽しいな、お、なんか表現が変わったね。ラジオネーム、クロード・チエリ。
ありがとうございます。
えのきだ師匠と、グリーンスタンプ、ブルーチップ、ピョンチャン会、加盟店舗の店主の方々、こんばんは。
こんばんは。
俺、グリーンスタンプとブルーチップはしてるのよ。ピョンチャン会って知らねえな、俺。
それ地元じゃないですか、クロード・チエリさんの。ものすごい。
ピョンチャン会。
受け狙いで書いてみたら、本当に懐かしいポイントサービスだな、と。しみじみ感じてしまったクロードチエリが岐阜からこんばんはの時間でございます。先週唐揚げ談義に花が咲いておりましたが、我が家の唐揚げの下味は、なんとエバラ焼肉のタレ、かっこ赤ラベルのやつ、
はいはいはい、
赤ラベルは辛いんですか、
中口ぐらいじゃないの、甘口黒いのがあるよね、黒いラベル、
俺だから黒しか買ったことねえな、なんか
ねえ、うん、甘口なのかな、
このため唐揚げの衣はパリッとしておらず、ふんわりとして焦げてはいませんが、見た目は焦げっぽい色になります、うん、まあ色が濃い、はいはい、まあ竜田揚げっぽくなんでしょうね、さあみんな、皆さんで唐揚げの味付けについて議論してください。あ、そうそう、みんなで唐揚げを注文した時に横にレモンがついてると、真っ先にレモンをかけてしまうやつって許せませんよね。あれいかんですよね、最初に唐揚げ本来の味を味わってから後でさっぱりと食べるのがいいのに、ということで、どうなんですかね、俺聞きますよ、とりあえずね、
私も聞く、
あのこれ絞った方がいいですかって、
あの気が利いてるつもりで気が利いてない女の人が、うん、あの合コンで張り切ってかけたりするタイプね、
いやかけるかどうか、だから
聞
い
て、
聞いて、
うん、いやだから、うん、普通はそうやって聞くじゃないですか、うん、だけどそういう人ってなんかかける前提みたいになってて、うん、なんかこうサラダをさ、いきなりサラダが来たり、もおもむろにこうやってこれ
もう
分け合う人
もいるじゃん、もう絞り始めて絞ってもいいよねっていう、あの
あ
なんかそういう
なんか、ね、
もうストップがかけられない状態でありますけどね、うん、あれなんで唐揚げにレモンをつけるようになったんだろうね、
美味しいこれじゃないですか、
大体さ、その日本でのよ、唐揚げからちょっと外れるけど、はい、レモンの位置づけって何なんだろうなと思う時あるんだよね、
コーラとかに代表されるってこと、
だから
昔コーラに入って、
例えばレモンティーがあるじゃないですか、
はい、
ね、うん、レモンティーって世界的に見たらさ、うん、その日本ぐらいしか飲まないでしょ、あんなもの、
あらしいですね、
ね、うん、であれほら日本であのレモンを販売しようとしたあれサンキストかなんかの、まあ、人たちが宣伝をするために、
うん、
その紅茶にレモンの輪切りを添えるとおしゃれですよみたいな感じで、そういうあの女優さんとかにこうモデルになってもらった広告を打ったのが最初だって聞いたんだけど、
なんかそれっぽいですね、
でそれからさ、なんかレモンを添えるというのが一つのちょっとハイカラなものという位置づけに日本の中でなっていったのが、だからそういう唐揚げとかなんかにさ、なんかにレモンっているじゃん、なんか、いなくて、ここお前いなくてもいいのになんでいるんだそこにっていう、なんかレモンが、
サンマもいますよね、
サンマにもいたりする時あるな、あ、
いらねえな、
いますよね、
だからほら見たことないけど俺、
そうサンマとかさ、
あの、ね、
焼き魚にさ、
います、ね、
あの大根おろしの横にさ、
そういますよね、あの
こっ
ちこっちはほらカボスとかさ、ああいうのもあるけど、
うん、
安い店だとレモンの時あるよ ね、
ありますよね、
季節とかでもね、
なるほどね、
確かにあるよね、
あるある、
あ、まあ、確かにあの焼き魚に何大根おろしというのは実は体に良くなくて、なんかあのよからぬ物質を生み出すそうなんですね、そこにそのレモンとかの柑橘を絞るとそのよからぬ物質は発生しないんだそ
う、中和しちゃうんですね、
だから理にはかなってるそうですけど、
まあ実際味もうまいですけどね、
まあね、
うん、
まあレモンね、
レモンな、ね、なんだっけテレビジョンだっけ、なんか
ああ。
なんか爽やかなイメージが。
表紙ね。
うん。
ああ。うち、あの、あれの、あの、パロディを前、ズーム前に、あの、作ったことあって、
うん、
あの、全員にキュウリを持たせたことがあるん
ですけど。よりによって他になかったんですか、キュウリって。
安いし、あの、終わった後食えるし。あの、
まあ、ね、柑橘系くくりでなんか他にすればよかったんじゃないですけどね。
唐揚げ食べました、
あの何がですか、
唐揚げ食べましたって
あのその先週
の、ね、何その質問
あのね昔俺がね新幹線乗ってた時に、うん、新幹線でひっきりなしに売り子が来るじゃない、ね、こう、はい、カスタードプリンはいかがですかとかって、なんでこの時間にカスタードプリンなんだとか思う時あって、はい、アイスクリームはいかがですかとかって、はい、次何くんだろうなと思ったらおばさんが、うん、おばさんの売り子で、うん、水割りいいですか水割りいいですか
っていきなりバスへのス
タッチお盆かなんかにさ、うん、あのプラスチックの透明なプラスチックの、はい、背の低いプラスチックのカップに、うん、こうロックアイスがコロンって入ってて、うん、で水がちょっとだけ入ってるのよ、うん、そこにあのミニチュアボトルよ、うんうんうん、あのオールドかなんか、はいはいはい、でなんか何百円かっていうやつよ、
なんだその商売
それで来るんだよ、それでさガラガラって来てさ、うん、水やりいいですかって水割りいいですかって、いいも悪いもね。
水割りはいいよ。
水割りは悪くない。何も悪くないぞ、水割りは。いいんだ。お前が悪いんだ、お前が。お前の態度が悪いんだっていうね。水割りいいですかいかがですかだろうがっていう。あの、それを思い出したね、今の。
唐揚げ。
唐揚げ食べました。
唐揚げ食べましたよ。
まあ、食べましたね。
美味しい。あんまりあの何ですかね、あのそんなパッパあのいっぱいは食べれないですね。
いっぱい食べますよ私。はい、たくさん食べます。
2つか3つぐらいでいいですね。
いや10個や20個食えますよ。はい、普通に食えます。
食べれます？
何ですか、そんな自分でチャレンジしたことないですけどね。
うちで揚げるときってなんか、ね、結構どさっと揚げるんだよね。うん、
ああ。
だからこうあの、はい、もう余らせるぐらいだ、もう明日のなんかお弁当に入れてもいいぐらいな感じの手で作るんで、だからついついやっぱちょっと食べ過ぎるね。
唐揚げの大きさってどれぐらいですか？
一個がですか？
はい、
もうあの平均的なよくある。
こんな
感じじ
ゃないですか？
うんうん。
こんな、
う
ん、こんな。
あのよければ嫌いゆうさん、その親指の人差し指合わせ
た。たこ焼きぐらいっていうふうに言ったらいいですね。
あー、OK した、あの、
指にもよりますからね、人にね。
私の指です、
ジャイアントババだとやらいことになります。
私の、あなたの指の大きさとか知らない人の方が多いよ。
まあまあ、だからたこ焼き
ぐらい。たこ焼きぐらいですね。
たこ焼きぐらい
ですね。まあやっぱりちょうどいいぐらいですよね。
まあ大体そうでしょう。う
ん、あんまりまあちょっと大きいとね、揚げるときにね。
大変だそう
ですね。まあ一歩間違うとほらもう、でもほら、フライドチキンみたいな形で揚げてる家もあるよね。
あ、僕、もも肉、もも肉を一枚ほら、あるじゃん。一、うん、枚でわかるよね、もも肉一枚で。あれをそのまま揚げたりもしますけどね。
ええー、あれ一枚。
いやだからそうやって売ってるのもあるじゃんね。
うん、うん、そうそうそう。
あれなんていうの、チキンレッグっていうの。
あれなんすかね。
なんか要するにほらあの海賊とかが食ってるっていうような
骨付きですよね。骨付きのイメージはね。
あんなような。
骨はついてないですよね。
骨なしの方でやるけどね。
うんうん、ああ、うん、いやあの。骨外してたり鼻のついてたりで、うん、あの特売だとさ、うん、一切れっていうかな、うん、あの50円ぐらいの時あるんだよね。
そうなんですか。
あんだよ。でその時に、うん、あのやっぱり10枚ぐらい買っちゃうじゃん。やっぱ
買わないですよ。いや俺普通の手で言わないでください。い
やあの冷凍してあるやつだから、そのままあの、ね、冷凍庫放り込めるんで、
はいはいはいはい、
安いから買っちゃうんだよね。
あ、
そうするとやっぱりこうもう使おうかなっていう時は一度にあげちゃったりするからね。まあまあね、
家で小麦食べてないな最近。
ああ、作ればいいじゃん、
うん、
簡単です
よ。簡単じゃない、
うちは
鶏と油と粉かなんかあれすぐできる、
う
ん、
うちはあの竜田揚げで、
いやどうぞ、
まあ、それで
もあの生姜とニンニクでね、醤油でね、
うんうん、
同じですけど
酒
でね、
よかったね。
天ぷらもないけどね。
千葉県74歳障害者支援団体会長、ラジオネームラジオ老年夜更かし、
ありがとうございます。
さて新年早々の QIC 大変興味深く拝聴いたしました。先週のですね、
うん、
測量の話ですね。
ああ、なるほどですね。
またあのそれ以外で天の木のなんですけの話ではありません。日本の途上国技術援助の一つの柱が測量なのですと、
うん、
このウェブサイトのアドレスをつけていただいたんですけども、それを見ますと、はいはい、その日本の途上国援助ですよね、
うん、
かつては道路建設、空港建設、港湾整備など、我が国のゼネコンの仕事作りが主流でありましたと。でそこから、まあ、鈴木宗男さんなんかが出てきたと、生まれたわけですと、
はいはい
はい、ところが JICA、うん、ね、JICA の理事長が緒方貞子氏になって、あの前国連とかにいた人ですよね。状況が一変しまして、そういうやっぱあれですかね、 土建屋的なものではなくなっていくってことですか。
あ、
土建屋でも測量も土建屋だからな一応な、
まあまあ、
日本の援助は国土の測量、うん、警察制度や逮捕術の指導、うん、司法制度の開発や裁判所の制定と放送あのその法律ね、放送の育成から、司法試験、憲法、刑法、民法、商法などの法律作りの指導など国づくりに欠かせないソフトやノウハウ移転になっています。なるほどね。
あ、そういう形のインフラをやってるんだ。
う
ん、
だからこうコンクリで固めたもんっていうことよりは、うん、もうちょっとその
社会制度を作るためのっていうことですね。
そうそう、その人だ国の人たちに国づくりをどんどんやってもらうための基礎的なところってことですね。うんうん、また日本の測量技術方法はすっかり変わりましたが、最高の技術と信頼性で世界の途上国から国づくりに頼りにされていることを申し上げます。
ああ素晴らしい。
過去アメリカやヨーロッパは植民時代の遺跡を掘り起こしたくないのか、そうした援助に冷淡です。なるほどね。また測量の学校はケニア他各国に作られつつありますし、衛星画像解析による測量と資源探査の研究などでたくさんの留学生が日本に来ています。ですから測量は資源探査を含めて今が最盛期だと。だから重要だということですよ。だから、ね、学校潰しちゃいかんですよね。ね、なおのことをやっぱ頑張ってほしいですね、うん、
そういう需要があるならですよ、ワールドワイドの、うん、まあグローバルな、
ええ、
それやっぱりそれこそそういう仕事を目指してほしいです。日本人の若今からの若い人たちにはですね、まあ、その前回の市長の話があったように、その上で国道の再建っていうのもあるけども、
優秀な技術者になっていただいた上で、うん、世界にどんどん出てってほしいですよ ね, ね, ねで、そこの人たちをまた育ててですよ、そうそう、日本人大したもんだと、うん、言われるようなことになってほしいなと思いますけど ね,
そ う, ですね。そうやって世界に通じる技術で なおかつ世界に必要とされている技術っていうのはね、もうちょっとインフォメーションがあっていいんじゃないですかね。
こういうのを、うん、もうちょっとマスコミがですよ、うん、取り上げて、うん、ね、大したもんだと日本の技術っていうのはっていう、うん、これはもうそれを欲しがってる人たちはたくさんおるんだと、うん、だからその技術者っていうのは実は重要なんだよってことを、うん、やっぱもうちょっと啓蒙する意味でのそういう報道っていうのはやってほしいなと思うんですけど、全然やんないよねこれね。
やっぱこれはそういう映画を作るしかないし、
うん、そうそう、映画とかテレビドラマでして、
あ、ね、そうっすか、うん、じゃあ
ほら送り人とかもそうだったですよね。
ああ、じゃあ送り人はまた違う分野、まあ、かなり違う分野になると思う。
まあまあ言いたいことは分かるよ、そのマイナーな職業を注目を浴びせたってことでしょ。
ああ、じゃあ竜田山、
なるほど、
天の木っていうやつ、いいですね、竜田山に三角点を作るために立ち上がった男たちっていう
竜田山好きっすね。
竜田山三角点本当にあるからね。
それはそれ、
うちの親父が建てた。
おお、そうなんですか。
あそこら辺の三角点とか、結構いろいろやってるもん。なんか
それの物語にしましょう。あなた守る物語。
守る、嫌だ俺そんなな。
なんとそれを息子が演じるっていう。
嫌だ、絶対嫌だ。
いい
んそんな俺松方弘樹じゃねえんだからね。
じゃあ俳優を使ってね。
いやこれは絶対やってほしいね。
何嬉しの温泉で、うん、ストリッパーの子を触っちゃいけないので触って、
う
ん、自慢のヤクザにボコられる
とか、いい映画になる。あ、こんなとこに、そうか、いい素材がいた。
お袋に空気銃つけつけられて、うん、命だけは助けてくれと、うん、命乞いをしたとか、そういう、うん、そういうのはやだな。
俺全力で脚本書きます。
いやだ、
俺がやる。
俺は出演拒否する。いやでもやっぱ重要なことですよ。
ですね。
まあ、このうちの番組はね、うん、聞いてる人の中にそういう分野の人がいるかどうかわからないですけど、うん、もしいたらまたそういうインサイダーの情報を、
ね、
教えてほしいなと思います、
はい。
というわけでございまして、この後は一旦 CM を挟みまして、パラキル、なんか映画という話もちょっと今出ましたけど、うん、それにちょっと近いかななんていう話を進めていこうかなと思っております。一旦 CM です。
これあげる。
何これ、知ってる、これ痩せるやつでしょ。
嘘、ちょっとやってみなよ。
出んの本当、
内緒だよ。
ねえねえ、ちょっと待ってよ。
いいよ、
やった
ー、いくらでも会おうかな。ねえお願い、マジでないとやばいんだよ。
じゃあ相談してみるよ。
ありがとう、何でも言うこと聞きますから。
お願いします。あれがないとダメなんです。
友達のふりをして納豆は近づいてきます。